皆さん、こんにちは。3月9日、第453回の道草寄り道気まぐれラジオです。今日はゲストの方に来ていただいています。千葉県の、君津市にあります、ライブストックという、団体の黒木さんと、千葉市専学校の佐藤さん。今日は、千葉市専学校の佐藤さんにご紹介をいただいて、黒木さんにお越しいただいています。佐藤さん、黒木さん、こんにちは。
こんにちは。
お聞きの皆さんはちょっとゴーゴーという音が入ってるかもしれません。これ黒木さんは、ご自分のキャンプ場というかフィールドから野外で、参加していただいているもんで風の音が入っていますけどもね。
上空を飛行機が飛びました。
あ、風じゃなくて飛行機。
はい。
それは全然違ったね。そうですか。私、千葉市専学校にいる頃ね、黒木さんにはだいぶお世話になったんですけれども、ね、当時、なんだっけあれ、耕運機かなんかに巻き込まれて大怪我したことあったよね。
そうですね。
ねえ。あの時はちょっと焦ったけどね、俺もね、聞いて。ね、今はもう無事にみんなお元気でお過ごしのようで。
おかげさまで。
ねえ。
おいしょもなく。
はい。佐藤さん、ちょっと黒木さんのことを、簡単に紹介してもらってもいいですか？
はい。千葉市全学校の佐藤です。よろしくお願いします。はい。今日ゲストに来ていただいたのは、私が所属している千葉市全学校が管理している君津亀山青少年自然の家の、職場の先輩でありながら、話すたびに初めて聞く仕事をしている百姓というんですかね。黒さんこと黒木誠さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと待って、よく意味が分かんない。黒木さんは君津亀山少年支援の職員やってたこともあるの？
アルバイトでまだいますよ、
ね。あ、今もいるんだね。
あ、そうです。
あ、それで先輩なのね、佐藤さんはね。
人生も込みで
なるほど、なるほど、ね。百姓っていうのはどういうこと？
100
のカバネ。
そうですね、100部のカバネと書いて100章なんですけど、うん、まあ、いろんなことを、うん、まずは自分が身につけて、技術を身につけて、うん、まあ、それを次の世代、まあ、うん、自分子供はいないんですけどね、うん、まあ、人んちの子供に、うん、多くの子供に教えていきたいなっていう、うん、
なるほど、素敵だね。本当にそう思うよね、黒木さん。僕がいる頃は羊飼ってたよね、いっぱい。
そうです
ね。ちょっと、いきさつというかさ、はい、羊を飼う、まあ、自然学校と言っていいのか、ライブストックという、大体ライブストックっていう団体の名前を付けられた意味とか、そのあたりから聞こうか。
あ、はい。
うん。
うん、まあ、ライブストックっていうのは、家畜という意味なんですけど、
うん、
まだ勤めてた頃、
うん、
家畜化というところにいて、
あれ、マザー牧場にいたんだよね、確かね。
そうです、はい。うん、で家畜化というところで、うん、まあ、電話受けた時に、家畜の黒木ですけどって言ったら先輩におめえ家畜なんだって言われてちょっとそれが印象に残ってて、
うん
うん、で自分の団体つける時に、まあ、家畜の意味、ライブストックって。
なるほど。
うん。
マザー牧場にいたときに、もうすでにだから、家畜化ということは、羊とか、ヤギとか、豚とかを面倒見てらっしゃるということ。
はい、うん、そういう部署でした。
で、どうして辞めてライブストックを始めちゃったの？
まだ勤めてた子にコーンリーダー、まあ、農林リーダーからコーンリーダーとの資格取りまして、うん、まあ、これを、まあ、自分の仕事にしたいなと。で、勤めた時も、何ですか、いろいろイベントで子供に、いろいろな自然体験的なことを教えてて、
はいは
い、うん、それを本業にしたいかなと。
あ、そう。いやいやいやいやいや。コーンは責任重大だね、人生変えちゃって。
そうですね、そこに引っ張り込まれましたね。
いやいやいやいや、 佐藤代表理事に責任を負わせましょう。当時もしかして俺事務局長？
あ、じゃないですかね。
あ、ちょっとドキドキしちゃうな。そうですか。で、まあそれは冗談はともかくとして、それで、うん、マザー牧場を辞めて、その今の君津の、フィールドはどうしたの？ご実家とかなのかな？
いや、まあ、ここは、仕事辞めて手に入れた土地で。
うん、おー、そう。それで、まあ、マザー牧場やってた関係で、羊や何かを買って、うん、で体験活動をする活動を始めたわけ。
そうですね。うん、まあ自分動物が得意分野だったんで、うん、動物を中心とした自然体験っていうのを、うん、やろうかなと。うん、でまあヤギよりか羊の方が、ね、珍しいかなっていう。
確かに。
今あったので。
うん、うん、じゃあ毛刈りなんかもやってたんだよね、羊の経過
とかね。そうですね。いた頃は。でそれこそ千葉自然学校のイベントで、うん、毛刈りとかも、うん、毛刈りのイベントなんかも やりましたし、
うん
うん
ね、俺がやるときは確か羊毛かなんかの、
うん、羊毛玉ストラップっていうのを、
あ、そうそうそうそうそう、
まあ、今でもやってますけれども
、
オーダーがあれば
いいよね、ああいうのね、うん、そうですか。え、でも今は何 いなくなっちゃったの？ヤギさんの羊は。
まあ、令和元年の5月1日、うん、まあ、令和最初の日に最後の羊が死んで、
あら、
うん、まあ、病気とか、うん、老衰とか、うん、まあ、いろいろあって。
うん、なるほど。それで、後の羊は増やそうとは思わなかったの？
増やそうというか。うん、まあ、毎日の餌やりもちょっと大変なので、うん、まあ、しばらく休もうかな。
なるほど。
まあ機会があればこれからも、うん、ね、手に入れば買っても大丈夫なんですけど。
なるほど。うん、勝手に、なんていうの、すいません、一言だから気軽に言っちゃうけど、黒木さんってやっぱり羊のイメージがすごく僕はあるよね。うん、似合う。黒木さんには羊が似合う、ね、昔のイメージ。でも、で今はどうしようとしてるの、そこで。
まあ、今、放牧場にしてたフィールドがあるんで、うんうん、そこはちょっとキャンプ場のように振り返って。
なるほど。
うん、で、まあ、うん、キャンプ場もやりながら、いろいろな、ね、イベントとして体験、
うん
うん、そういうのをやってみたいなと。
なるほど。
うん、
もうキャンプ場として経営してるの？経営っていうか運営してるの？まだ、う
ん、まあ、まだ始まったばっかで、何組かぐらいしか来てないんですけれども。
だって、うん、令和元年って言ってまだもう4年も経つし、それどうしたの今、どうやって食ってるの？
まあ、今は、まあ、ほとんどアルバイトとか、まあ他の、ね、団体、近くの団体、それこそ千葉自然学校の仲間の団体、
うん、
そういうところに呼ばれて、うん、まあ、呼ばれ講師で。
なるほど。あ、なるほどね。うん、コーンリーダーの資格が、で、呼ばれてるとは僕は思えないけれども、でも、ね、君津亀山、少年青年の、ね、アルバイトもやってるとか、そういうふうに、いろんな団体にお呼ばれ講師って、そういうライフスタイルもあるよね。結構俺の周りにもいるよね。そうやって、いろんなところに呼ばれて、なんて言ったら、ちょっと言葉悪いけども、外人部隊じゃないけども、そういう応援スタッフとして、こう、いろんなところを手伝いに行く。でも、そういう人ってさ、結構、何でもできなきゃいけないんだよね。
こう、まあ、そうです。まあ、どっちかっていうと、器用貧乏みたいなところあって。
なんだろう。そうか。まあ、だから、うん、そうか。いろいろこう、何でもできちゃうから、みんな頼ってくるから、ついついそれ頼られて、で、自分の本業が少しおろそかになっちゃってるみたいなところがあるのかな。
まあ、そういうとこもあるのかもしれないですね。
なるほどね。まあ、百姓だから何でもできちゃうんだろうな。
まあ、それこそ器用貧乏で。
なるほど。そう。で、今は、でも、そうやって少しいらしたっていうか、着々とキャンプ場とかの準備もされているということね。ね、これ、でも、なんていうの？今背景はさ、まさにその、キャンプ場っぽい、シートが貼ってあったりするんだけど、キャンプ場でやってるということ、やってるっていうのは、こうやってお話をしてるということは、なんていうの？これなんていうんだっけ？無線 LAN とかがつながっ、
Wi-Fi。
Wi-Fi もつながってるわけ。
今日午前中にドコモで買ってきて。
ありがとうございます。すいません。このためにかな。
そのためではないですけどね。
いや、でも、ね、でも、どうなの？目指すキャンプ場は、黒木さんのイメージだとさ、あんまりおしゃれなキャンプ場というよりも、どっちかっていうと、ワイルドなキャンプ場をイメージするんだけど、Wi-Fi ありますとかなると、なんかすげえ近代化目指しての。
逆で、何ですか、グランピングに対抗して、ノランピング、
ノランピング。野原の野のノランピングね。なるほ
ノ
ど。
ラ作業の
いいじゃない、いいじゃない。なるほど。そういうキャンプ場にしようと。
まあ、どちらかというと上級者向け。
なるほどね。初めての人はお断り。まあ、お断りじゃないけど。
そうですね。まあ、初めての人にはちょっと辛いかもしれないですね、こん
いい
な
じ
場
ゃん。で
所だ
も、
と。
初めての人には、黒さんの、ガイドがつきますって言って、ガイド料をもらえば。
それ稼げますね。
なるほど、そうか。じゃあ、結構、もう何年になります？そこで、その、ライブストックを始めて。
まあ、15、6年になる。
ちょっと、紆余曲折があったね。羊がみんないなくなっちゃったりしてね。
まあ、まだ変化してますけどね、全然。
でもいいね。そうか。どうですか、佐藤さん、見てて。ライブストック見てて。
ライブストック見てて、黒木さん、本当さっき器用貧乏っておっしゃられてましたけど、技術というか、そういうのがすごいので、ちょっと思ったんですけど、この間、ご紹介させていただいた、洋紙工房の原田さん、
ラジオ出ていただいた方ね。
のを思い出した時に、黒木さんがですね、この間、いつも鹿のお尻をぶら下げてるんですよ。
ちょっと待って。
鹿のお尻の皮で作ったバッグを使って
な
る
る
んです
ほど。
けど、で、原田さんのお話伺ったときに、原田さんは有害鳥獣の駆除で、駆除した獣の100%利活用を目指されてるんだけど、一番活用が難しいのが、職人がいない革って言ってたんですよ。いや、黒木さんだなと思って、
なるほど。
思いながら。
川なめすのね。
川なめすのとか、黒木さんぴったりなんじゃないかなってちょっと思いながら今。
なるほど。川なめしたりします？黒木さ
まあ、プロではないですけど、
ん。
やりますね。
じゃあ、原田さんと佐藤さんつないであげて、そうすれ
そう
ば
です。
最後、川の利活用もできるじゃない。
いいことしか起きない気がします。
ねえ、
わ かりました。
川の、なんか工作だかなんだかわかんないけど、そういう体験もできれば最高じゃない。ねえ、だって、そんな遠くないっしょ？
漁師工房。そうですね。金亀のちょっと先だから、30分ぐらいかな、車で。
まあ、そりゃ、じゃあ、このラジオをきっかけにということで、ぜひ、また、つながっていただいて、ねえ、で、黒木さん、できたものは、 この総林社中の、サイトの中にチャリティアールって言って、物販のサイトがあるんですよ。その代わり、これ本当の目的は、メルカリみたいな物販ではなくて、売り値の 20% は強制的に社会貢献の寄付に回してくださいっていう物販です。だから1000円のものを売ったら800円しかもらえないっていう仕組みなんだけども、ぜひそこへ出品していただいて、儲けは少ないかもしれないけど、ぜひ。
まあでも、ね、普通にやっても出店料って、ね、1割か2割引かれますからね。
そうそう。うん、ね。別に総理社中で儲けてるわけじゃないんで、それをみんな、ね、世の中のためにと思ってますから。ぜひ出品していただけたらいいななんて、今思っちゃいました。変な、うん、変なところに話が飛んでますけども。
まあ、川じゃなくても、他の、
ね、ああ、もちろんもちろん。
うん。ものもあるんで。
そうだよ。キーホルダー、フェルトのキーホルダーとかを。
ヨモダマストラップ。
うん、そうそうそうそう。いいじゃない。まあまあ、そんなんで。じゃあ、ぜひ、キャンプ場が出来上がった暁には、出来上がったっていうか、もうできてんだね、実際にはね。
そうですね。うん、まあ、お客さんは入れますんで。
うん。なるほどね。うん、じゃあ、このラジオを聴きの方は、ぜひ遊びに行ってほしいなと思いますけども。と言いながら、ホームページは更新ができていないということを、先ほど打ち合わせで判明しまして、まだホームページ上では羊が生きているんで、トップページは Facebook の方をご紹介しておきますけれども、ぜひ、Facebook でお友達になっていただいて、黒田さんの、あ、黒木さんの、キャンプ場を皆さん訪れてみていただけるといいな、というふうに思いますね。はい。すいません。ちょっと、うん？どうぞ。
Facebook は時々、時事ネタじゃないけど、
はい。
うん、上げてます。
はい。うんね、ぜひお願いします。ちょっと、ラジオの方は分かりませんけども、見た感じ、だんだん、黒木さんが寒そうになってきたので、今日はこれぐらいにしたいと思いますけども、ね、お忙しいところ、ありがとうございました、本当に。佐藤さんもありがとうございました。黒木さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、今日はライブストックの黒木さんと、千葉市大学の佐藤さんにお越しいただきました。自然学校って決してうまくいくばかりではなくて、今日のこの黒木さんみたいにいろいろご苦労されている方もいらっしゃると思います。でもみんなでつながって応援して、みんながうまくいくようになったらいいなと思いますし、ぜひ皆さんもライブストック遊びに行ってみていただけたらいいなというふうに思います。ということで今日はこれぐらいでありがとうございました。